こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園犬ワンクラブを行っているなおちゃん先生と申します。今回は壮大なる私の自己回想記録、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで秘密基地誕生秘話第14回目をお届けいたします。こちらの配信は私がドッグトレーナーになるまで、そして N1 クラブワンコの秘密基地を誕生させるまで、そして自分の保育園であるワンコの秘密基地を運営してみてという3部作に分けて壮大な自己紹介をしていく企画となっています。前回は私が憧れの C さんに声をかけていただいて、彼女とそのお仲間である T さんの立ち上げた会社に契約社員として入らせていただき、私の地元でドッグトレーナーの出向としてですね、高級ペットショップに勤めることになった。ところが、その高級ペットショップ、コンセプトはとっても良かったんですけれども、いかんせん、その場所とね、価格帯が釣り合わなかったこととか、その他にもいろいろ原因があって、あっけなくね、閉店、廃業となってしまったということをお話しました。せっかくね、このペットショップに出向するために、私は T さんと C さんのいる会社に入れていただいたんですけれども、出向先がなくなってしまったので、ただね、お給料制ではなくて、自分がした仕事のうちの何割かを、その会社の方に納めて、何割かを私がもらうというスタイルでの契約を取らせていただいていたので、では、その T さんとね、C さんの会社に居続けたいのであれば、横浜方面のお仕事、紹介されたものを受けたり、自分から T さんと C さんの会社のシステムや名前なんかを借りて営業をかけていく。という形があったわけですね。私は彼女たちのことがとても好きだったので、一緒にやっていくという方向を取りました。この時、この高級ペットショップは潰れてしまったんですけれども、それ以外にもね、私は個人のお客様という方がちらほらいらっしゃったんですよね。それはどうやってそこにつながったかというとですね、T さんと C さんが参加している動物病院で主催されている勉強会に私も参加することになったからです。そもそも私たちが出向していた高級ペットショップ、そちらのオーナーさんが懇意にされていたのが、とあるね、獣医さんだったんですね。で、そこの獣医の先生が獣医師会のお仲間を集めて、月に一回ね、勉強会を主催をしてくださっていて、ペットショップのトリマーさんやスタッフ、そして私たちにもよかったら来ませんかということで声をかけてくださったんですよね。この先生はね、そういうところがものすごく素敵だなというふうに思います。未だに私は尊敬をしている獣医の先生ですね。そのご縁があって、私も T さんも C さんも、そして当時ペットショップの他のスタッフやトリミングサロンのトリマーさんなんかも、そのね、獣医師の先生が主催の動物関係の事業者に向けての勉強会というのに参加をさせていただいていました。そしてこの勉強会はですね、内容はね、どちらかというととても専門的で、獣医療のことが多かったんですけれども、私たちのような獣医療に携わるものでない人たちからのね、だけど事業者、動物関係の事業者である人たちからの質問を毎月テーマに挙げてくださったり、もしくは獣医師仲間さんの中でこういうことについて発見や、こういった論文研究 論文が上がってるからこれについて話をしたいとかっていうテーマがあったらそれについて話すというような、そういった勉強会でした。このペットショップがなくなってしまった後、当然ね、ショップで働いていたスタッフたちというのはその勉強会に行くっていうことはなかったんですけど、事情を話した時にね、 T さんと C さん、そして私に来たいなという気持ちがあれば、あの勉強会にね、今まで通り参加してくださって構いませんよということで、院長先生からお声をかけていただいていました。単純にね、私はそういったことを獣医の先生から直接ね聞けるというのが貴重だなと思っていたし、まあ横浜でね開催していたので毎月参加をさせていただくことを欠かしませんでした。その結果ですね、やはり獣医の先生たちからの紹介をね、紹介案件をいただけるということで、ちらほら個人のお客様もいらっしゃったんですよね。この辺からですね、本当に今にもつながっている方々とのお付き合いというのが出てきます。この獣医の先生というのは、勉強会をされている当時というのはある地元での大きな病院の支店の支店の病院の院長先生をされていたんですけれども、その後独立開業されて、今はねそちらの店舗にいらっしゃるわけなんですね。そして私の愛犬のかかりつけ医でもありましたし、私からも生徒さんをご紹介したりですか、もしくはそちらの病院でしつけやトレーニングのことで相談したい、保育園探してるってなった時に勧められてということで、うちに来てくださるという、今でもそういった間柄なんですね。ですので、かれこれ先生が独立する前からのお付き合いなので、20年近くのもうお付き合いになるかなというふうに思います。そして、その中のお一人のあるお客様を病院の先生からご紹介いただいて、私がそのお客様のお家にお伺いしてトレーニングをするようになるんですけれども、その方にある時、なおちゃん先生、近くに室内ドッグランがあるらしいんだけれども一緒に行ってみないというふうに言われたんですよね。そうなんです。そして私はですね、そのお客様と一緒にドッグランでのレッスンということで、そのビルの中にある室内ドッグランに行かせていただきました。そのビルのオーナーさんがワンちゃんを飼っていらっしゃってて、自分の愛犬のためにビルの1階の一室をワンちゃんのために開放していたんですよね。その方とのご縁というのも、私はとてもありがたくつながらせていただけるきっかけになったんですが、今後ですね、数年の間、この後数年の間ですね、私の拠点となる場所が、この室内ドッグランのあるビルになりました。ここは駅から近いですし、なんといっても室内なので、天候に左右されることがありませんでした。そして、私もね、そちらのビルのオーナーさんであり、このドッグランを運営されている H さんという方とお話をすることで、1階のね、使っていないお部屋のところを、よかったらしつけ教室なんかで使ってくださって結構ですよ。もちろんね、私がお客様からいただいた料金のうちの何割かをお支払いして使ってもいいですよというふうにご提案をいただいたんですよね。これはですね、非常に私にとってありがたいご提案でしたね。というのも、そこの室内ドッグランは、確か5階とかそのぐらいにあったんですが、使ってもいいですよと言われたところは1階にあったんですよね。なので、室内ドッグランに違うお客様がいる時でも、1階で私がしつけ教室をやったり、カウンセリングをしたり、プライベートレッスンをしたりすることができたんです。さらに、この、 1階のところというのはガラス張りで外から見えるんですよね。ですから中で人と犬がね何かをしているというのは通行人の方から見えますし、だからこそ興味を持って、あれここ何やってるところなんだろうというふうにね、通りがかりの方がワンちゃんを連れて入ってきたりということもたびたびありました。こういったこともね、私は本当に恵まれているなというふうに思います。で、なおかつね、このビルのオーナーさんというのは、そのビルにはね、他にも、小さなね、事業者が入っていたので、私もね、例えば賃料月うん十万みたいな感じで言うのじゃなくて、もう本当にね、売り上げの中から、数パーセントで構いませんので、みたいな感じで、本当に好意的にね、協力をしてくださっていたんですよね。うん。ここで私は、ご自宅にね、伺う出張レッスンのほか、この H さんのビルの1階をお借りして、自分の拠点として、しつけ教室をやったり、プライベートのね、1対1でのカウンセリングだったりとか、あとはお教室。まあ、そんなに広い場所ではなかったので、2、3名が限度だったんですけれども、そこでそういった何かお教室をやったりですとか、っていうことができるようになりました。で、このビルのことを紹介をしてくださったお客様、K さんですね。にしても、その後から私のお客様になられた方にしても、未だにお付き合いのある、本当にね、貴重な方々ばかりでしたね。今でもその K さんは私のお客様の中で、VIP 中の VIP の方です。この方がいなければね、私は本当にここまで乗り越えて来られなかっただろうなっていうこともいくつもあります。そして、動物病院の先生がいらっしゃらなかったら、そもそも K さんを私に紹介してくれるということもありませんでした。K さんと出会わなければ、H さんのビルにたどり着いて、ここを拠点として、自分の城を持ってそこで営業活動をしていくという体験もできませんでした。後になってわかることなんですけれども、自分自身で店舗を借りて、同じような場所でね、駅から徒歩何分のところで店舗を借りて、ワンちゃんの何かしらの事業をやろうと思ったら、まずね、動物関係のことをやりたいと言ったら、敷金礼金が2倍、3倍に跳ね上がるんですよね。そして、すごく規制が入ってくる。賃料もそれだけで上がってくる。っていうようなことを、後にね、自分で犬の保育園 N1 クラブを建てる前に物件をいろいろ探したんですが、そういったね、状況を後になってから知って、この H さんでの、H さんとのつながり、そして H さんの行為でビルの1階の一室をほとんどね、無償でお借りできたことっていうのは、本当に私にとって幸運だったな、というふうに思っています。とはいえ、場所を貸していただいたとはいえですね、その場所を使って、お教室をしたり、プライベートのレッスンをしたり、そして出張のトレーニングが入ったら、出張のトレーニングに行く、というような、ドッグトレーナーとしての活動を私自身は細々としていたんですが、とはいえ、これはね、本当に不確かな収入で、月に多分10万も稼ぐっていうことは当時はできなかったと思います。さらにね、T さんと C さんの会社に所属をして、さらに H さんのビルをお借りしているということで、例えば、1回ね、1万円のレッスンだったとしましょう。その中で H さんにお支払いする部分が2000円。そして T さんと C さんにお支払いする部分が3000円とかだと、私の取り分というのは5000円っていう形になるわけですね。実際はですね、当時は、なんでしょう、1時間のレッスンで多分3000円ぐらいかな多分3000円ぐらいのレッスン料金だったと思いますので、 もっともっと取り分は少ないわけですよね。まあだから10万なんて絶対行くわけないですね。今考えるとね。はい。そのぐらいの、感じでした。なので、これではね、いかに実家で暮らしていて、特に衣食住に困っていないとなっても、本当に自分の、使えるお金というのが心もとないので、私はね、もう一つ仕事を掛け持とうと思ったのがこの頃です。それは自分のね、自由になるお金がもうちょっと欲しいな、というふうに思ったのと同時に、私はずっと犬のことしかやってきていないので、違う世界も見てみたいと思ったんですよね。その時に何をしたいかな、と思った時に、まあ、何の資格も普通免許しかないね、私ができる仕事。かつ、ちょっとね、私はオフィスレディ、いわゆる OL さんに憧れているというか、普通の会社員っていうものは一体どういうお仕事をしているんだろう。ドラマでしか、庶務にとかね、ドラマでしか見たことがなかったので、私もそういうところを覗いてみたいと思ったんですよね。うん。そこでですね、この先輩たちと一緒に行う契約社員のドッグトレーナー派遣業に専念をしながら、かつ自分のお金と、自由になるお金とね、それから自分の知識、経験を増やすために、今度は派遣社員を二足のわらじでやってみようということになるわけです。え、そこは犬の仕事をもうちょっと頑張るんじゃないの？とかね、もっとガンガン自分で営業をかけて、ガンガン自分でこう、ワンちゃんのお仕事を増やしていくんじゃないの？そこで派遣なの？というふうに皆さん思ったかもしれません。はい。でもね、今はそれで良かったなというふうに思ってます。なぜなら、この派遣社員として働いた先で、私はまたある一つの大きな出会いがあるわけです。さて、この大きな出会いとは一体何でしょう？チッチッチッチッチッチッチーン。知ってる人はね、もう知っていますよね。はい。あるね、重要な出会いがあるわけなんです。これ、次回までの、またクイズにしましょうかね。はい。わかる人はね、概要欄に、あれでしょと書いてください。そう、あれです。はい。ということで、今回はここまで。次回は、ドッグトレーナーと派遣の受付嬢、二足のわらじ、渋谷時代についてお話ししたいと思います。それではまた、来週末。